今日は1年に1度のですね、合同礼拝です。特にこの11時の礼拝では、在日カンボジア福音集会、それから今賛美してくださいました地の塩コミュニティブラジル人集会、それからペルー人集会、そして私たち口座教会がですね、こうして共に礼拝できますこと、本当に嬉しく思います。私たちのイエス様は十字架におかかりになる直前にですね、ヨハネの福音書の17章にありますけれども、大祭司の祈りという遺言のような祈りを残されました。でそこでイエス様は真剣に祈っていることがあるんですけれども、それは何かと言いますと、一言で言うと私たちが一つになることっていうことをイエス様はお祈りしています。ちょっとそこを読んでみたいんですが、どうぞそのままでお聞きください。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられることを世が知るようになります。このあとイエス様は十字架にかかって命を捧げるわけですけれども、その直前にですね、イエス様はこういう祈りをしてくださいました。ですからそれがイエス様の願い、イエス様の御心であります。今日は普段同じ口座教会の敷地ですけれども、別々のところでですね、捧げている礼拝を捧げている私たちが、年に一度ですけれども、こうして言葉を超えて、また違いを超えて一つになって礼拝を捧げるっていうことは、本当にイエス様が喜ばれることだなというふうに思いました。そういうことを覚えながらですね、しばらく、この礼拝の時をご一緒させていただきたいと思うんですけども、私はこの年に一度の合同礼拝を捧げるたびに、いつも心に浮かぶ2つの出来事があります。聖書の出来事があります。それは先ほどモニカ先生に読んでいただいた創世記11章のバベルの塔の出来事と、それからもう一つは使徒言行録2章に出てくるペンテコステの出来事です。バベルの塔の出来事、皆さん、ご存知だと思いますけども、言葉が混乱した出来事ですね。あの時人間は天まで届く塔のある町を建てて、そして有名になろう、大変思い上がった計画をしました。そして主が下ってこられまして、人間が建てた塔のある町をご覧になったわけですね。そしてこういうふうに言いました。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いに言葉が聞き分けられないようにしてしまおう。つまり今まで一つの言葉を話す一つの民であった人たちの言葉が乱されまして、そして通じ合わなくなってしまった。そして人々は全地に散らされていくわけです。その結果バベルの塔の建設は中断してしまいました。先日8月の第1土曜日の夜でしたけども、地の塩ブラジル人集会のですね、10周年の記念の礼拝がこの口座教会で捧げられました。でその時にお招きをいただいて、教会代表してご挨拶をさせていただいたんですけども、地の塩ブラジル人集会、私は10年もっと前からあったなと思ったんですが、23年前からこの口座教会でスタートしたんですけれども、10年前にですね、アライアンスという教団に加盟されて、でその加盟されてから10年経ったというお祝いをされました。でその礼拝に参加して、先ほどのような賛美とか、ここでリタージカルフラっていうんでしょうか、フラダンスの方たちが出てきて神様を賛美するんですね。でそういうその礼拝の仕方とか、その礼拝に参加させていただいて、改めてですね、違いっていうのか、言葉の違いもそうですけれども、その違いっていうのを感じました。特に言葉の違いですね、バベルの塔の出来事の影響っていうのを感じたわけです。7年ほど前に私はブラジルのサルバドールにある、当時はマッタデ・サンジュアンで の集会でしたけれども、そこは教会の方と訪問させていただきました。でそのブラジルですけれども、私はポルトガル語が全く理解できないわけですね。別に胸張って言ってるわけじゃないんですけども、先ほど文旦さんがオブリガードってありがとうっていうオブリガードって言葉は、覚えてたんですが、他は全く何も知らずにですね行きました。文旦さんはカンボジア語とかスペイン語とか英語とかいろんな言葉で ありがとうって言っておられましたけど、私はオブリガードしか知らないんですけども、言葉がわからないっていうのは本当に大変心細いなというふうにその時経験しました。成田から12時間かかってですね、アメリカのテキサス州のフォートワースっていう、ダラスの空港に着いたんですね。そして飛行機の乗り換えのためにさらにその部屋で、数時間待ってですね、飛行機乗り換えて、今度はそのフォートワースからサンパウロまで9時間かかって、飛行機に乗っていきました。でサンパウロに着きましたのは早朝のまだ暗いうちでした。で到着した途端にですね、馴染みのある風景ではない、何かこの私の知っている雰囲気じゃないんですね。でその一つ、空港のいろんなアナウンスの言葉が全くわからないわけであります。で、そう言いましても、そこまでは国際便で、どこか、英語のアナウンスが ありましたけれども、その後サンパウロからですね、国内便なんですね。でしばらく飛行機に乗って、サルバドールに到着しますと、そこはもう正真正銘のですね、ブラジルですね、失礼しました、ブラジルであります。なんかブラジルの人にとってもサルバドールというのはもっとブラジルだそうなんですけども、何がもっとブラジルかちょっと分かりませんが、飛行機に乗り換えて何時間かかけてサルバドールの空港に到着した時にですね、本当にその時はまだ石塚先生は日本におられましたけども、石塚先生とかそれから佐々木長老はどういう思いでここにどんなような思いを持たれたのかななんていうことを考えました。また日系人の方々のことも考えました。で急にそんな思いにさせられるほどですね、異国にやってきたなと、違うところにやってきたな、随分遠くまでやってきたなという思いになったわけです。ですから空港に出迎えてくださいました教会のメンバーの方々がですね、本当に懐かしい日本語、懐かしいって言っても前の日は日本語話してたんですけども、本当に懐かしい日本語でですね、しかも最初に連れてっていただいたのがヤマトっていう名前 のレストランだったんですね。ですからなんかこうホッとする経験をさせていただきました。昨日まで日本語を聞いていたんですが、懐かしい日本語、ちょっと大げさかもしれませんけれども、でもサルバドールの空港に飛行機をいくつもこう乗り換えて到着した時はですね、改めて遠いなと、そういう言葉が口から思わず出てきたほど、そのサルバドールっていうのは日本の反対側まで来て、そこで耳から入ってきた言葉、日本語、何とも言えないですね、温かい響きだったわけですね。で今日共に礼拝を捧げていますカンボジア集会の兄弟姉妹、またブラジルから来られた兄弟姉妹、またこのペルーから来られた兄弟姉妹、この日本の中でご自分が育てられ慣れ親しんできた言葉に出会われるとですね、ほっとされるんじゃないかなと思うんですね。1週間日本の文化、日本の言葉の中で生活して1週間経つと、この講座協会で行われているそういう集会の中でですね、その自分たちの言葉に触れる中で本当にほっとされるのではないか、それだけ異文化の中で常に緊張しておられることだと思います。ですからそれぞれの毎週持たれます地の塩コミュニティ、ブラジル人集会の礼拝、ペルー人集会の礼拝、そして月に一度持たれるカンボジア福音集会の礼拝の時はですね、主にある平安をいただく時だというふうに思います。さて聖書の教えるこのバベルの塔の出来事の意味に戻りたいんですけども、バベルの塔の出来事の意味って一体何なんだろうか。それは私たち人がその本来の在り方からずれてしまって、神様抜きでやっていける、神様抜きでやっていける、自分たちの力を過信したこと、自分たちが神様のようになって神の座に 座である天にまで達しよう、そうした傲慢さを表したこと、でその人間に対して神様の裁きが下った、でそれがバベルの塔の出来事が意味していることだと思うんですね。聖書を見ますと、誠の神様はこのバベルの塔の企てにおいて人を分散させました。分散というのは分裂を意味させる言葉です。そして言葉が混乱しました。これは言葉の呪いを示しています。これはずっと昔の出来事ですけれども、でも日常の生活において私たちはどうだろうかと思いました。私たちは本当に心を通じ合わせ一つになりたいと願うんですね。ところが私たち自身があたかも神様のように振る舞っているがゆえに、一番が通じ合えない、言葉が通い合えない、そうした経験をよくするわけです。例えば夫婦もそうですね。親しいのに、親しいはずなのに気持ちが通じ合えない。親子もそうかもしれない。友達っていう本当に親しい間柄でも言葉が通じ合えない、何言ってるのかわからない。会社の同僚との関係においても通じ合えない。バベルの塔の出来事を日常の生活の中で私たちは経験するわけですね。ヘブル語でバベル、これは混乱を意味するバーラルという言葉から来ている言葉ですけれども、今この混乱は遠い昔の話ではなくて、私たちの周りで、そしてこの世界のあちこちでですね、絶えず起きている。それは私たち一人一人が神様抜きで、さあ私たちがしたいことをしていこう、神様抜きの自己実現に忙しくしているからであります。さて、こう話していくと、なんか本当にこうだんだん暗くなってしまうんですけども、実は今日もう一つお話したいことがあるんですね。それはペンテコステの出来事の方です。私たちは今日の礼拝でもう一度このペンテコステにおいて何が起こったのかということを聖書から見ていきたいと思うんですね。ペンテコステの出来事、それはバベルの塔の出来事とは正反対のことが起こりました。使徒言行録の2章の4節を見ますと、聖霊のある神様が与えられた結果、特別な現象が起こったと記録されているんですね。すると一同が聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したってあるんですね。聖霊は弟子たち一人一人の中に入って、その心を動かして、その口を開かせた。しかもその弟子たちはみんなガリラヤ出身の人々だったと聖書は言っています。そのガリラヤ出身の彼らが当時ローマの世界にちりちりバラバラに生活し、ユダヤの大切な祭りを祝うためにたまたまエルサレムにやってきた人々の言葉を、いろんなところからやってきたその土地の言葉をですね、語り出した。使徒言行録の7節から11節にそのことが出てきますね。人々が驚き怪しんだのはこれ当然だったと思います。つまり教会の誕生日であるペンテコステの出来事は、別の見方をするならば、これまたバベルの塔と同じように言葉に関係した言葉の奇跡の出来事でありました。もう一度この使徒言行録の2章の7節から12節を私読んでみたいと思うんですが、こういうふうに出ていますね。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言ったとあります。ヘブライ語にどっぷり使っているエルサレムのその中心で、思いがけない慣れ親しんだ自分たちの言葉に出会ったんですね。外国から来た人たちが、ち ちょうど私がサルバドールに行ってですね、日本語に接したようなあの感動感激だったと思います。しかしこの聖書の箇所をもっと丁寧に読んでいきますとどうでしょうか。彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言って、この驚き戸惑っていた、一体これはどういうことなのかと互いに言ったというふうにあります。つまり言葉に驚いたというのはもちろんなんですけども、それ以上にですね、驚きの原因はその語った内容、メッセージにあったということですね。さらに聖書を見ますと、この出来事をですね、あいつら酒に酔ってるんだと言って無視していく人々もいました。で、使徒ペテロはですね、これじゃいけないと思ったんでしょうか。そういうことじゃないということで、そうではない、この現象は聖霊が私たちに与えられて、あの旧約聖書でずっと予言されていた預言者ヨエルのその予言が成就した瞬間なんだ、その結果なんだということを彼は解き明かしていったんですね。出来事の原因である聖霊降臨と、その聖霊降臨の意味、つまりペンテコステの出来事の意味をペテロは解き明かしていきました。つまりこういうことです。聖霊の支配されるペンテコステの日、一つの言葉が多くの国々の言葉に分かれても、それが混乱や分裂ではない、むしろそれが祝福された神様の多様性を示していった、多くの違った言葉を通して互いに通じ合う世界をが生み出されていった、若者と老人が夢を見たり幻を見ることができた、つまり将来に希望を持つことができた、でこれこそペンテコステのもたらした祝福であります。バベルの塔の出来事の影響下にあるとき、私たちは違いが本当に問題になります。言葉の違い、文化の違い、民族の違い、習慣の違い、さっき男尊女卑ってありましたけども、性別の違い、世代の違い、そうした違いが本当に簡単にですね、対立や戦いの原因になってしまいます。神様がおられないときに、神様はそうしたバラエティをお作りになったのは神様なんですけども、神様がおられないときに、言い換えれば神様の視点に立ってそうした一つ一つの違いを私たち見えなくなっていくときに、それは単なる乱れとしか私たちの目に映らない、単なる呪いとしか私たちは感じない、そしてその結果必ず争いが起こり、分裂が生じ、交わりがなくなっていく、相手を責めていくわけであります。しかしどうでしょうか。ペンテコステの出来事の恵みに預かるときに、イエス様のあの最後の晩餐の席でですね、イエス様大祭司の祈り、先ほどご紹介しましたが、捧げましたが、一つになること、一つになるようにと祈られたように、そのことが神様イエス様の御心ですから、私たちが聖霊に導かれ聖霊に満たされていくときに、言葉とか文化とかそうした違いを超えて、私たち一人一人が本当に神様に大事にされ愛されている一人一人であるということを知らされるわけであります。お互いがお互いを必要とし合っている一人一人であるということを私たちは経験させられるわけであります。まあ、今回 の、 あのこの礼拝もですね、本当にあのこう違いを経験、短い時間なんですが違いを経験しますね。神様は全ての人の主なる神様であります。先週もアフガニスタン、先々週ですか、アフガニスタンで本当に心痛める出来事が起こりましたけども、世界は本当にこう今大きなところに立たされていると思います。私たち一人一人の生き方もですね、常にこのどっちに転ぶか、どっちに行くか、その岐路に立たされているように思います。バベルのその世界か、それともペンテコステの恵みの世界か、少し大げさな言い方かもしれませんけれども、それによってこの世界の明暗、その見合いが分かれると思うんですね。私たちはバベルの塔の世界を去って、ペンテコステの恵みの中に生かされている、ペンテコステの多様性のその祝福に預かる道を選び取っていきたいと思うわけであります。で、教会はこの世に先駆けて神様が実現してくださった、その違いを超えて結びつくことのできる新しい人類共同体の発音なんだと ある人は言っていました。カツオって何でしょうか。それは一番先に色づいた麦の穂ですね。ハツオが色づいたということは当然あとは時間の問題で、その畑全体が次々と次第に色づいていくことの保証であります。でそのことを心に留めて、本当に必要な私たちを一つとする新しい共通語である、ポルトガル語でも日本語でもない、スペイン語でもない、カンボジア語でもない、その私たちを一つとする新しい共通語、一つとする新しい共通語であるこの福音の言葉、福音の言葉をですね、分かち合う輪を少しずつ広げていきたいと願うんです。神様は私たちに対して、あなた方の国籍は天にあるとおっしゃいました。さっき文旦さんは地球人って言ってましたけども、私たち例えば日本人でも実はもう一つの国籍がある、ブラジル人でももう一つの国籍がある。どういう国籍かというと、天に国籍がある。今この時代、日本という地域に国籍を天に持つものとして使わされているのがここにいる一人一人であります。ある人はブラジル系天国人として、ペルー系天国人として、カンボジア系天国人として、中華系天国人として、そして日系天国人として、私たちはこの時代数十年間、あるいは何年か分かりませんけれども、この日本に地の塩、世の光として生かされてるんだ。そしてこうして日曜日ごとに集まって、それぞれの言葉で神様を礼拝してるんだ。でも私たちは共に天に国籍があるものなんだ。ぜひそのことを覚えながら、この共通語である福音という言葉をですね、携えてそれぞれのところに使わされていきたいと思います。お祈りします。天地万物の作り主なる神様、あなたはバベルの塔の混乱をペンテコステにおいて収拾してくださいました。そして新しい希望を与えてくださいました。天に国籍を持ち、またそれぞれの背景をいただいた私たちが、どうぞこの時代、この日本に生かされていますけれども、それぞれの持ち場持ち場で新しい共通語を持つ天国人として、天に国籍を持つ者として、またキリストの施設として、あなたを明かしていく私たちでありますように助けてください。特に海外から来られて日本で生活しています兄弟姉妹を覚えます。どうぞいろんな大変さがあるかと思いますけれども、神様がお一人お一人を支えてください。またこうして共にキリストを信じている者として、これからも交わりを密にしていくことができるように助けてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。